自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは。進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回はさえさんが木桶による発酵文化サミットに参加された1日目の様子をお話しいただきました。今回は2日目についてなんですけれど、ワークショップに参加されたんですよね。
そうなんです、
はい、
ワークショップに3つほど、本当に毎日ワークショップがあって、なんなら全部出たいぐらいだったんですけど確か大会できないので、はい、ワークショップは3つほどやってきました。
あ、どんなワークショップに参加されたんですか？
薄口片山醤油さんっていう醤油屋さんが奈良にありまして、そこの醤油屋さんが教えてくれる薄口醤油作りに参加して、それはそう、片山さんの蔵で使ってるお醤油の麹を持ってきてくださって、薄口醤油の説明から始まって、その麹で醤油を仕込んでみるところまでやらせてもらって、薄口醤油は、はい、濃い口醤油と違って熟成期間が短いので、1年経たなくても一夏越えたら食べられるので、年末に飽きるのが楽しみだなと思いながら。
持ってきたっていうこと？
持って帰ってきましたね。ペットボトルみたいなのに作らせてくれたので、
そう、
プロの工事はすごい綺麗でした。めっちゃ感動しながら。
綺麗とかあるんですね。
麹に綺麗があるんだ。
麹菌が綺麗に生えてるのと、私がやるとちょっと朝発酵の麹にしよう、薄口系の麹にしようと思っても、やっぱ黄色がかってきちゃったり、若干緑がかってきちゃったり、発酵が進んで色がついてきちゃうので、さすが美しいって、
多分僕が見たら両方同じに見えるんじゃないかなって今聞いてて思いました。
確かに、
そのやってる人にしかわからないこの微妙な違いがあるんでしょうね、きっとね。プロの領域というかね。
いや、奥深いですね。
本当楽しくてありがたくて。そしてもう一つが、東海醸造さんっていう三重にあるたまり豆味噌の蔵の蔵人さんによる豆味噌作りなんですけど、
はい、
豆味噌って、お豆に麹菌まぶし、種麹まぶして、豆麹っていうのと、塩っていうのと、お水、この3つでできてるんです。普通のお味噌は、茹でた大豆と、米麹と塩でできてるんですけど、
はい、
豆味噌は、麹になった豆と塩と水だけでできていて、で、炭水化物じゃなくて、あっちはタンパク質なので、2年ぐらい熟成して、ゆっくり分解されていくんですけど、この、豆味噌って、蔵で作る豆麹の作り方っていうのがあって、豆麹を作る過程でもう蔵にいる菌が住み着いていくので、お醤油もそうですけどね、なんか一般家庭では絶対作れない麹ができる。
なんかその豆麹を作るのがすごい難しいというか、じゃなかったっけ？
そう、豆には納豆菌がつきやすいので、私も、そう、2キロぐらい仕込んだ時に、納豆になっちゃった。でも、そう、この納豆菌っていうのが結構厄介で、納豆になるんだったらちゃんとネバネバしてくれたら納豆として食べられるのに、味は納豆なのに、なんか納豆じゃないから、大して美味しくもなくなっちゃうだけで終わるみたいな感じの。
中途半端。
はい。でもそう、蔵人さんはすごい、なんかそこら辺、ちゃんと乳酸菌っていうのをつくような環境にして、納豆菌が増えないようにバランス取りながら育ててるので。
へー。じゃあここの豆麹をやっぱり持ってきてくださって。
そう、持ってきてくださって、みんなでその豆麹潰して、塩と水入れて、ちっちゃな桶に詰めて帰ってくるという。
桶に詰めて帰ってきて。
小さな樽ですね。木桶じゃなくてプラスチックの樽。
ああ、なんか、 荷物で送ってきてくれたやつ。
荷物で送ってきたやつ。
旅先から。
そう、
荷物。そう、旅先からね、段ボールが届いたね。近くに、サイが帰ってくる前に、ね、
そう。
段ボールが先に帰ってきて。
はいはい、はい。
うん、そんな、なんか、OK が入ってたよね。
そう、仕込んだものを入れて。うん、
その、これから家でじゃあ発酵させるわけじゃないですか。
はい。
納豆菌がつく可能性はないんですか？
ゼロではないと思うけど、もう、うん、なんかそんなに手を入れるものではないので。うん。
そっかそっか、もう蓋して、そのまま放置というか。はい、熟成させる。
2年も放置。
あ、そうそう。
ま、だ熟成だよね。
そう、豆麹は、炭水化物系の米麹よりも時間がかかる。で、アミノ酸が育っていく。旨味？
うんうん。
甘みではなく旨みが育っていくんですけど、だから2年ぐらいかかる。
なんか開けて混ぜたりとかしないもんね。
しない。
2年もそのまんまずっと、ずっと置いとくんだね。
へ
ぇー。2027年4月か5月にオープンですか、
うん、オープンです、
ね。はい。
東海酒造さんすごいのは5年の豆味噌を作ってるので、なんか子供たちの成長を見てると5年ってみたいな。
はぁー。
すごい、ね。
この東海醸造さんですか？
はい。このワークショップで説明してくれた東海醸造さんの話がまた面白かったんですけど、
はい、
ちょっと何が面白いかって面白いところ多すぎてちょっと忘れちゃったんですけど。
いやー、すごいですね。
なんで、そして、そう、三つ目が、木桶の味噌蔵を探訪して、最初は趣味で探訪してた岩木美咲さんって方が、探検に訪問。
あ、探検訪問ね。
いろんなところを訪問してた方が、うん、最近もなんかいっぱい本当にいろいろ行くから、本当お仕事にされていて。
うん、その岩木美咲さんって人が。
そう、岩木美咲さんが日本全国の味噌の蔵を、日本全国っていうかいろんなところの、うん、蔵を巡った本を出されて、この蔵はこんな感じだよ、こんな感じだよって本を出されたんです
けど。この人は、なんていう、
この方が、
蔵人さん。
いや、
旅人さん。
味噌好きな方？
味噌好きの旅人。うん、
旅人さんっていうか、もうなんか、味噌のプロ。実践料理研究家、味噌探訪家、岩木美咲さん。
もう味噌好きが高じて、そのお仕事になったんですね。
ああ。この方の、木桶味噌の紹介を、
おうおうおう、
のワークショップ、みんなでこんな風に味を見てっていうのを参加させてもらったら。
食べ比べみたいな。
そう。
ワークショップ。
この方の、この味噌の見方とか味噌の愛がすごく素敵で、
め
っちゃ感動して、最終日に、あ、そうだって、ポッドキャストで岩木さんのやってくださったのを真似して、で、私たちで味見大会していいですかって聞いたらいいですよって言ってくださったんです。うん。今回は、その、なんだ、味噌の食べ比べをしようと思って今目の前に。
はい。はい。そうなんですよね。はい。サエさんが事前に私にも、6種類の味噌を送ってくださいました。
送っちゃい。
これをじゃあ、一つずつ三人で食べ比べをしていって、はい、はい、うまいだのなんだの言っていこうということで。
うまいだのしか言わないかもしれないけど。
盛り上がりすぎて忘れないように、岩木さんのこのワークショップが岩木さんから聞くからすごい素敵な楽しいお話もたくさん聞けたので、もしなんかお近くでお味噌の好きな方が岩木美咲さんのワークショップあるよっていうのを聞いたら参加されたらめちゃめちゃ面白いと思うので最初に忘れないようにご紹介しておきます。
ありがとうございます。本も出されてるんですね、
はい。私が持ってるのは味噌の教科書。
あ、
味噌の説明もあるし、レシピもあるし、蔵の紹介もあるし、
はい、
明るくて楽しい本。
ああ、うん、いいですね。
正式なね、タイトルは、奇跡の発酵調味料、味噌の教科書。
ああ。
ですね。
奇跡なんだ。
すごいですね。
うん、すごい素敵な方で、じゃあ、やりますね。
あ、そうですね。
試食みたいな。
じゃあ、
食べ比べしましょう。
はい、うん、最初じゃあ、冷める前に、なんか、はい、お味噌、なんだろう、辛口味噌、日本に辛口味噌とか甘口味噌とかいろんなのがあるんですけど、
はい、
辛口味噌って塩分の濃度がちょっと高めのお味噌のこと辛口味噌って言うんですけども、
うんうん、
辛口味噌はなんか本当に辛いのかっていうこう問いかけで岩木さんの 味見の大会が、
はい、
始まったというか あって、この冷たいお味噌汁、まず飲んでもらっていいですか？
はい。
冷たいお味噌汁。
これは、どの味噌を溶いたのかを。
これはね、兵庫県の足立醸造さんが作られた、ゆいっていうお味噌で、玄米で作られた、玄米麹で作られたお味噌です。
はぁ、玄米麹。
自然栽培の原材料で、木桶で仕込んだお味噌なんですけど、お味噌そのものも美味しいんですけど、まず冷たいお味噌汁を飲んでみ
る。冷たいお味噌汁、はい、もう事前に用意してますので、じゃあちょっとこれを飲んでみます。
美味しい。
三つくりさんのお顔が面白いですね。
味噌汁も熱々裸。
冷たい味噌汁って点々点っていう顔してますね。
冷や汁、宮崎県のあれだよね。
ああ、
そうなの。
冷や汁っぽいですね、確かに。
ほう、私本場知らないから。その後ね、あったかいの。
はい、この後温かい。
またほとんど冷めてい
た。お湯でお味噌を溶いたものを飲んでみます。
ちょっと冷め
て。喋りすぎて冷めちゃった。
なんか、
うん、
分かんなかったですよね、きっと今冷めてて。
そうですね。
塩分濃度のなんかこう感覚が違うんですよね。あったかいのと冷めてるのって。まろやかさみたいな感じも全然違う。
うん、うん、まろやかさは、やっぱり温かいお味噌汁の方があるなって思いました。
うんうんうん、そういうのも、味わいながらこう、なんかどんな風にお味噌汁を作ったらいいかを考えるヒントになるっていうか。
うんうんうんうん。
うんうん、
でも夏にこの冷たいお味噌汁いいですね。
美味しい。なんか、キリッとシャキッと、塩気が口に今、さっぱりと。
はい。シャキッとするなって思いました。
うん、思いました。私も思った。当日も思いました。
うん。
みょうがを入れる冷や汁美味しいよ。
はい、あ、そうだね。
あれは本当に美味しい。
確かに。
美味しいですね。
別の方向行っちゃいそう
だけ
ど。
はい。
次が、一番最初のお味噌。秋田県の石孫本店さんの赤甘っていうお米の味噌を、
はい、
あ、ちびちび味見してもらいたいんですけども。
味噌そのまんまっていうことですね。さっきのは味噌汁だったけど、
うん、
はい。
それからは味噌そのまんまを。
そう、さっきのは温度による感覚の違いだったんですけども、うん、今度は、なんだろう、木桶ならではのこの風味とか、口に残る感じとかをこう感じながら、ちょこっと食べてもらって。
はい、ちょこっと。
赤甘。
甘い、美味しい。
いただきます。
という商品名。
うん。
甘いですね、優しい。なんか塩分濃度が 8.7%、10% 以下なので、普通のお味噌11とか12とか塩分濃度あるので、塩分が低めの、ちょっと甘い感じの。
なんか、
でね、
うん、初めて食べた味噌かもしれないですね。
ああ。このなんかちょっと硬い感じも美味しいですよね。なんか滑らかすぎない感じ。
そうですね。というか赤。なんか
あえて残ってる、うん、残してるってこと。
そしてね、次はね、味わ、あ、ちょっと勇気が今一人でガンガン進んでるので。止めました。
だって一番でしょ。
一番のこの味噌を食べてみて、この味噌をフルーツに例えるとしたら、どんなこう香りかっていうのを考えてみてくださいって、岩木さんがワークショップでおっしゃってて。
おう、フルーツ。三つくりさんいかがですか？
メロン？いや違うかな。はぁ、むずいね。でもメロンじゃないかな。
あ、大さんの反応が。
でもね、似てるです。私もマンゴーって言いました。
うーん。
なんか甘い。
ゆきさんは、ゆきさん。
ごめんなさい。
今聞いちゃったから、なんかちょっとその先入観が入っちゃいましたけど。
でも、しまった。
確かになんかメロンっぽい。メロンっぽい、うんうん、感じがします。
あ、でも先入観、僕に引っ張られたから。
でもさ、
マンゴーはちょっと分かんなかった。
ワークショップの仲間となんかちょっと、なんだろう、トロピカルっていうか甘い感じ、
うん、
うん。口に残る感じみたいな感じだねって言ってたら、岩木さんが、パイナップルっぽくもないですかって、それぞれの感じ方だからそれぞれでいいんだけど、うん、パイナップルっぽくもないですかって言われてたら、みんながパイナップルに感じるようになって。
感じてるようになるね、うん。
感じるようになりますね。
パイナッ
そう、そうなの。口のなんだろう。この多分、普通のプラスチックで漬ける味噌、スーパーの味噌とかのとの違いは、なんかこう、口に抜ける感じっていうか、残った感じが多分この木桶、この蔵の香りなのかなって私は思っていて。
ああ。
うん。この感じ、この余韻はないなって思うスーパーの味噌っていうか。
うんうんうん。余韻はないですよね、うん、ってはっきり言うのもあれですけど、ね、ちょっとスーパーの味噌には余韻は感じられないですね。
うん、うん、うん。そう、なんかいい悪いじゃなくてね、きっといろんな素敵な理念持ってる企業さんもいらっしゃるからいい悪いじゃないけど、
はい、
清気だから感じるこの余韻とか、なんかこう燻製的なスモーキーさとか。それを今回すごいこのワークショップで感じたっていうか。
うんうんうん。面白い。
そうなんです。で、次が二つ目の、
はい。
徳島県の浜醤油さん。これを野菜に例えるとしたら、
はい。
どんな香りですか？
これ商品名は何なんでしょう？
あ、すいません。
徳島県の
浜醤油さんの木桶仕込み甘口醸造味噌です。
甘口醸造。
これも米味噌です。うんうん、
米麹。
はい。
はい。
米味噌。
うん。
あ、米味噌。
米麹で作った米味噌です。
米麹で作った米味噌。
うん。
はい。
さっきより塩分濃度が高い。これを野菜に例えるとしたら。
お。
美味しい。私今日はちょっとよくわからないな。飲んでいい？
うん。
美味しい。
塩分濃度が高いので、はっきりしてる味です。
うん。これを野菜に。
野菜か。
でも、
これ、どんどん言い切ったんですか？先に聞いたら。
あ、そうだね。
ちょっと待ってくださいね。野菜。野菜ですよね。
野菜で話してもいいです。それが楽しかったわ、ああ同じテーブルで喋るのが。
三つくりさんどうです
か？これはね、もうね。僕ね、もう一瞬でキュウリって思い浮かんで、
その人、
いや、いつもはキュウリに味噌つけて食うから、それが思い出されてるだけじゃねえかってツッコミがすぐ、あ、でもやっぱりって思いましたよね。
思いました。私もキュウリってすぐ出てきたんですけど、でもキュウリってほとんど水分じゃんと思って、
う
ん、その味ってあんまり感じられないよなって。
僕はただの味噌球じゃねえかって思って。それちょっと違うんじゃないかなって思ってよく分かったな。
でもそれが楽しい。私それまだ娘とやってないんだけど、娘とこれやりたいと思ってて、
うん、
家族で味噌を楽し
い。いいですね。
私たちもちょっといまいちよく分かんなくて、ほうれん草かみたいな感じになっていて、
あ、
でも岩木さんはトウモロコシをちょっとバターで焼いた感じがしませんか？なんかもう楽しい感じのことをいろいろ、いろいろ。
その
スタートキビバターの味になりますよ。
面白いですね、うん。ちょっとそのアレンジ野菜は思いつかなかったです。
確かに。そう、トウキビバター、
うん。そう言われるとそんな気はしちゃうけどね。違うことは思わない。
あー、楽しいですね。
なんかどれが正解かってないから、その人のね、知ってる記憶とか味覚とかだから、ね、
俺でもこの後の3つあるけど全部キュウリって言っちゃいそうな気がする。
そうなん
だ。いや、わかんないけど。
で、次が次が3番目はね、豆味噌なんです。
豆味噌
食べてもらってみようかな。
はい、豆味噌初めてかもしれない。
岐阜にある芋系さんの豆味噌です。
芋系さん
の商品名は、うん、
岐阜味噌です。
岐阜味噌という商品名の豆味噌です。
はい
はい、じゃあいただきます。はい、いい香りですね。
めっちゃいい香り。うま
っ。
これね、なんかこっちとこっち、なんかなんだろう、ま、どっちかをまた何かの食べ物にイメージしてくれてもいいんですけど。
俺を思いついた。
思いついた。はい、どうぞ。
いや、言っちゃっていいの、これ。ふき。
へ
ぇ
ー。ふきか。
じゃあ、それ、あれじゃないね。ふき味噌の、ふき味噌のイメージしてるだけじゃんね、これ、ね。
主演分のとこんな感じだから。でもそれでもいいんだと思うんだよね、楽しみ方のポイントとしては。
なんか舌触りがすごいいいです。
そう、うん、すっごい滑らか。
滑らか。
その次のね、東海醸造さん、私がワークショップ受けた東海醸造さんの これごめんなさい、岩木さんが紹介してくれたお味噌と違うのを私買ってきていたんですけど、
はい、
でも次食べてもらうのが
これちょっと待って、3番目は何とかないんだ
っけ。あ、ごめんなさい、3番目はね、うん、あのそういうのを出してなかったので
、あ、特にないのね、
うん、答えられるのはなく美味しい、すごい美味しい。
じゃあ僕せっかく好きって言った
それが大事だと思います。
で次が4番目の、
そう、あの東海醸造さん、三重県の東海醸造さんの粒味噌、粒のお味噌なんですけど、豆味噌ね、
粒味噌、
やっぱり言った方がいいんじゃない、
粒味噌、
鈴鹿の粒味噌って書いてあるよ。
はい、鈴鹿の粒味噌です。
はい、
それを食べてみてください。
いただきます。
はい、
粒味噌も初めてですね。
うん、
豆味噌なんだよね。
豆味噌、
うんうん、豆が粒っぽいってことかな。
あ、そうですね、ほとんど潰してないってことですかね。
うんうん、粒のお味噌なんです。このなんで粒味噌なんですかって聞いたら、あのサラサラにする、こすにはなんか何か目を通すんですって、網の目みたいなの。
サラシ、
そうすると、
サラシみたいなもの、
う
ん。
そうするとね、あの、菌とかまでちょっと避けられちゃうから、全部をお届けしたくて、僕たちは粒味噌を出してるんですって、東海醸造さんが言っていて、うん、そういう話も楽しいんですけど。
何と一緒に聞くんです。味噌、
あの、干して、目を細かくするときに通す、なんか、干し器の上かなんかに、菌も残ってしまうから。
あ、だから、なんか、元々のものがあって、何かを干したものは、それはそれで商品となって、これは残ったもの。
例えば、岐阜味噌さん、うん、今一つ目に食べた岐阜味噌さんは、干しているから、滑らかな舌触り。
うん、うん。
うん。で、それはそれで美味しくて、でも、東海醸造さんのこだわりは、こすと網の上の方に菌が残ってしまうから、うん、全部お届けしたいからもうこさないでそのまま豆の形のまま出荷してるよ。
ああ、そう。折りかすじゃなくてこしてもいないそのまんまっていうこと、うん、
あっさりしてます。
うん、塩分濃度も高いし、
うん、
高いけど、うん、あっさり、なんか後味すっきりというかあっさりっていう感じですね、うんうんうん、
高いって言ってもごめんなさい、普通のお味噌をだけど 12% なので普通のお味噌の塩分濃度ではあるんですけど、
うん、
いっぱい招かないように。豆味噌は何っぽいですか、おやつ、
今の粒味噌ですか、
粒味噌、あ、粒味噌、粒味噌にしようかな、うん、粒味噌に
しようかなってなった。今4番目に食べた鈴鹿の粒味噌、
うん、
はい、
何っぽい野菜で例えるとですか。
私これね、あの岩木さんが出してないので岩木さん的答えはちょっと分かんないんですけど、
はい、自分が答えになればいい。
そうですね、うん、岩木さん、岩木さん置いてきて。
タイさんとしてはどうなんでしょう。
なんか私はなんかチョコっぽいようなこの濃厚さっていうか、うん、おやつだけじゃないですね、ごめんなさい、おやつだけじゃなくいろんな何例えるとしたら、で私はチョコっぽいかなって、うん、豆味噌を食べながら思って、
なんかわかる気がします
ね。
ふきって言ったのは俺3番目の
岐阜味噌さんね。
岐阜味噌、
うんうん、4番目はねよくわからなかった。
あ、本当ですか。
そしてねもう一回食べようと思ったらもうなくなっちゃった。5番目行こう。
あとなんか硬さもねちょっとそんな感じですね、チョコレートっぽいというか。
確かに、そしたら、あの、岩木さんが出してくれたのは、愛知県にある中沢商店さんっていうところの豆味噌だったんですけど、キノコっぽくないですかって言ってくれて、で、あの、豆味噌って、豆でできてるから、タンパク質、アミノ酸、旨味のお味噌なんです。
うん、うん、うん。
うん、旨味の塊。だから、あの、この鈴鹿の、東海醸造のさんの鈴鹿の粒味噌は5年も置いてるから、もうこのまま刻んで炒め物に入れてくれたりとか、もう出汁を使わなくても旨味バリバリで美味しいよっていうのを蔵人さんがすごい熱弁してくれてて、
うーん、
うん、なんかその旨味な感じ、うんうん、だからキノコっぽい、その、うん、っていう話を聞いて、あ、なるほど。ちなみに、煮込みには私もなんか断然豆味噌だと思っていて、冬の、あの、愛知県で味噌煮込みうどんってあるじゃないですか。
はい、はい。
煮立てたら煮立てたほどなのかわからないけど、グルタミン酸なのでもう味噌が煮立てれば美味しくなる。うん、出汁なくても美味しくなるから、味噌煮込みうどんに野菜と卵を落として食べたりとか、あのおでん、味噌おでん、
うんうん、
この豆味噌で煮て真っ黒のおでんが美味しいんですけど、あと名古屋あとでとかあると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、なんか家庭に豆味噌もちょっとあると
楽しい。煮込み用になる
ってことね。そう、そう、煮込みが豊かになります。
うんうん、確かに豆味噌って普段使わないですもんね。でもそうやって教えていただくと、ね、うん、じゃあ冬は豆味噌使おうかって思いますね。
ありがとうございます。しかもね、常温保存もできるから、なんかある意味なんだ、非常食にもなるっていうか、味噌それがすごいなって、うん、ね、なんかお米を雑炊にして食べれば何日か持つし、火が炊ければですけど、うん、万が一の時の非常食にもなるから、味噌、梅干し、米はあるとちょっと安心の材料になるんじゃないかなっていつも思うんですけど、
なんかね、あの味噌を煮込むと風味が飛ぶから沸騰させないでとかって言われた記憶があって、だけど、豆味噌は煮込んでも美味しい、
そう
という感じ。
そう、米味噌はね、はい、そう、風味は飛んじゃうけど、
米味噌が風味が飛んじゃう、
うん、うん、もうバリバリグルタミン酸、旨味の塊なので豆味噌は。
うーん、いやー面白いですね。
で、時間もないかもしれないから、最後になんかこれも岩木さん教えてくれてめっちゃ感動したんですけど、
はい、
白味噌、
はい、
そう、京都にね、木桶で仕込む白味噌屋さんがあって、白味噌ってぶっちゃけなんか一晩ぐらいで作るところもあったりとか、そう、なんか塩分濃度も低いし、麹もたくさん入れて作るものだから、だからすぐできちゃうから、なんだけど、あ、これね、あ、うん。
今、三越さんが何かを食べました。
はい、ありがとうございます。京都には木桶で作る白味噌屋さんがあったし、それを買ってきたつもりで、でもうっかり忘れてしまって買ってきてるのを、
はい、
あんなことに。なのでこの白味噌は私が作った白味噌なんですけど、岩木さんの味噌アレンジ、味噌愛による味噌アレンジが半端なく素敵で、味噌にポン酢を混ぜたんです。
はい、
このポン酢は、島根県の森田醤油さんの柚子果汁、
はい
の入っている、
うんうん、
あとポン酢なんです、
はい、
柚子とかみりんとか鰹節、昆布、
うん、
醤油みたいな感じで作った柚子ポン酢なんですけど、
はい、
これをちょっと垂らして混ぜて食べてもらっていいですか。
うん、はい、うん、じゃあちょっと事前に混ぜておきましたので食べてみます。
はい、岩木さんはね、パンをにつけて食べると美味しいよってパンを出してくれたので、ちょっとこっち食パンを用意したので食パンつけてみて。
なにこれ
めっちゃ美味しくないですか。
めっちゃフルーティーです。
うん、でね、白味噌だけ舐めてもらったら、白味噌ってすごい甘くて、私なんか使い道がよくわからない、京都の方ではお正月のお雑煮は白味噌らしいんですけど、
うん、
それ以外の使い道がわかんないなって思ってたんですけど、
はい、
白味噌すごい、岩木さんが白味噌とこの柚子ポン酢でやってくれたので、
はい、
でも美味しい、フランスパンみたいなのつけても美味しいし、私この間パスタに絡めたんです、
う
ん、めっちゃ美味しい。
へ
え、うん、なんかオリーブオイルかけてもかけなくても何でもいいんですけど、パスタを茹でてこの白味噌と柚子ポン酢と和えて、ちょっとオリーブ垂らしたかな、その時。
あ、
めっちゃ美味しいです。
美味しいです。で、さえさんの自家製白味噌だけを今食べたんですけど、優しい味ですね。
ありがとうございます。
一晩で作ったの？
あ、私の作った白味噌は一晩です
。すごいね。
白味噌
が一晩でできるっていう。
ヨーグルトや発酵機に入れて58度ぐらいで保温して、分解助けてもらったのもあって。
白味噌はなんか、おしゃれな料理ができそうですね。
あ、そう思います。なんかね、白味噌と柚子胡椒を混ぜたりとか、豆板醤とか混ぜたりすると美味しいよって岩木さんが言ってて、確かにと思って、私最近、野草、春ってうち野草を結構食べるんですけど、
はい、
畑の野菜が北海道はまだ地熱が上がってないから、野菜が育たないので、
うんうんうん、
それを食べるときに酢味噌にしたりするんです。例えばうどんとか、うん、あとなんだ、あと肝臓、の肝臓とかもかな、
うんうん、
でその時に お砂糖を入れないで、この白味噌とお酢で混ぜ混ぜして、
はいはい、ディップして、
野草を入れると、優しい感じで美味しい。
おー、うん、いいですね。
そう、味噌は面白いと思って。
いや、本当に。
白味噌って、2倍。麹をなんか2倍。
麹2倍、大豆の、乾燥大豆の2倍の、例えば乾燥大豆1キロだとしたら、米麹を2キロ。
麹を増やすから、1日でできるんだ、ね。
うん、あと塩分濃度も低くしてるから。でも、そう、なんか、やっぱでも一晩で作るのって結構即席なところがあるから、うん、ね、豆のいろいろ分
解とか。それすごいよね。だって普通半年とか1年かかる。なんか2倍にしたかったら、ね、2倍にしたからといって、なんか半年が1日とか2日になるっていう、そこが。
白味噌は、まあ、1日でもできるっていうことですけど、どのぐらい熟成させると、より美味しくなるんですかね。
どれぐらいなんでしょう、なんか、蔵の方が作ると2週間とか1ヶ月とか常温で置いて作ったりとかされる方が、私が買いたかった片山さんがどれぐらいなのかはちょっと把握してないんですけども、はい、私が調べた範囲内だとそう2週間とか1ヶ月とか置かれる蔵があったかな。
う
ん。あと塩分濃度少ないからあんまり置くとね、今度酸っぱくなってっちゃうから。
おーおーおー。いやー、面白いですね。
はい。なので、はい、この岩木さんの講座で味噌ラブが広がって、はい。なんか自分には出せない木桶の味のお味噌がすごい魅力的だなと思うので、みんなに私も知ってもらいたいなと思いましたね。はい、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。岩木さんもありがとうございます。
いやー、なんか、いい回になりましたよね。
僕は心配なのは、これはどんだけ視聴者さんに伝わってる
の。いや、でもきっと興味を持ってくださってる方多いと思うので、ああ、じゃあ。
まあ、でもね、前の、サイが好きだっていうことは完全に伝わってると思う。
そうですね。
何食べて何なのかっていうのは多分分かってるだろうな。
そうですかね。
あ、伝わったかな、うん、伝わってたらいいなと思いながら。
はい。理想的な人には。
うん。じゃあ、さえさん、2日間、このサミット参加されて、いかがだったでしょうか？
いやー、なんか、本当に、こう、日本の風土と、木桶のこの織りなす、このすごい先人の知恵、それと今の蔵人さんたちの知恵がすごいなと思って、私、ちょっと早口で言いますね。すごい感動した、あれがあって、風が吹けば桶屋が儲かるって言われてたぐらい、木桶が盛んだった頃って、赤ちゃんが生まれた時の産湯が桶で、亡くなる時が棺桶？だから桶で始まって桶で終わるって。だからそれぐらい多分日本人にとって大事なもの、大事な文化なんじゃないかな、そこに大事な心があるんじゃないかなって。思っているので、皆さんよかったら東京の木桶サミットも行ってみてください。
ご紹介いただきました。そうなんですよね。7月に東京で開催されるそうですので、エピソードの概要欄にリンクを貼っておりますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。
お願いします。
で、三つくりさん2回にわたって、さえさんの出張話をお聞きしていかがだったでしょうか？
いや、そういうことしてたんだなっていうことがよくわかりました。いつもと前と一緒だな。なんかね、ほんとよくわかんなくて、いつもなんか思うね、いろいろこう断片的にこう、ゴーゴーゴーゴーっていろんなこと言われて、僕が総合的に理解するのは、なんか大阪に出張行ってくるっていうことなんですよね。でいまいち何で帰ってきてからもなんか話が断片的で、まあなんか味噌醤油をなんか見てきたぐらいな感じが今日ね、いつもポッドキャストを収録して話が全部繋がるというね。何してきたかがよくわかりました。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
素晴らしい。
めっちゃ楽しかった。
勉強の回だったのではないでしょうか。
はい、皆様ありがとうございました。いい経験を。
本当ですね。桶にも興味持ちましたか？
持ちます。
それ俺に聞かれたんじゃない？今。桶に興味持ちましたか？
私が興味持ちましたかっていう話かと思った。
もういい、いい。
すいません。
今俺の出番。はい。非常に興味を持ちました。 ただのお笑いになっちゃ
う。だけど、サイさん、ね、ブログに、自前、木桶味噌を作ろうかなって、
そう
書いてましたよね。
加藤味噌さんと木桶の職人さんに、なんかこう、もう常に後ろにいる感じで、もしかしたら来年は木桶味噌を仕込んでいるかもしれないっていうぐらいの勢いなので。
また新しい展開が、うん。
ねえ、なんか皆さんに伝わるものがあったら楽しいかなと思うので、ちょっとそれも考えております。木桶ライフ。
楽しみですね。ありがとうございます。ということで、2回にわたって、木桶による発酵文化サミットについて、さえさんにお話しいただきました。さえさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。熱い、苦しい話すいません。
さあ、この番組では、メッセージやご感想、ご質問をお待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、サイさん、ミツクリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。